教会著者岡本喜堂翻訳者ガーネット1文化9年猿年の正月18日の夜である。その夜も4つ半午後11時を過ぎた頃に、二人の娘が江戸小石川の目白不動堂を右に見て、目白坂から関口狛江町の方角へ足早に差し掛かった。狛江町を行き抜ければ音羽の大通りへ出る。その7丁目と8丁目の裏手には江戸城のおまかない組の組屋敷がある。彼らは身分こそ低いが、皆相当に内服であったらしい。今ここへ来かかった二人の娘は、そのまかない組の瓜生長八の娘おきたと黒沼伝兵衛の娘おかつで、いずれも明けて18の同い年である。今夜は関口台町の鈴木という屋敷にカルタの会があったので、二人は酔いからそこへ招かれていった。いつの世にもカルタには夜の更けるのが習いで、男たちはまだ容易にやめそうもなかったが、若い女たちは目白不動の鐘が4つをつくのを合図に帰り支度に取りかかって、その屋敷で手ごしらえの五目寿司の地層になって、今や帰ってきたのである。屋敷を出る時には他にも 4,5 人の女連れがあったのであるが、途中でだんだんに分かれてしまって、狛江町へ来る頃には沖田とおかつの2人になった。夜更けではあるが、普段から歩き慣れている道である。自分たちの組屋敷まではもう 2,3 丁に過ぎないので、2人は別に不安を感じることもなしに、片手に提灯を持ち、片袖は胸に当てて、少しうつむいて足を早めてきた。坂を降りると右側は2、3軒の屋敷と町屋で、その間には寺もある。左側はほとんど皆寺である。屋敷はもちろん町屋も4つ次には表の戸を閉めているので、寺町とも言うべきこの大通りはとりわけて寂しかった。春とは言っても正月半ばの暗い夜で、雪でも降り出しそうな寒い風がヒューヒュー吹く。二人はいよいようつむきがちに急いでくると、沖田は何を見たかにわかに立ち止まった。あら、何でしょう。おかつも提灯を上げて透かしてみると、二人の行く先に一つの白い影が舞っているのである。さらによく見るとそれは白い蝶である。普通に見るものよりやや大きいが、確かに蝶に相違なかった。蝶は白い羽を翻して寒い風の中を低く舞ってゆくのであった。二人は顔を見合わせた。蝶々でしょ、とおかつはささやいた。それだからおかしいと思うの、とおきたも小声で言った。今頃どうして蝶々が飛んでるのでしょう。時は正月、ことにこの暗い夜更けに蝶の白い形を見たのであるから、娘たちが怪しむのも無理はなかった。二人はそのまま無言で蝶の行方を見つめていると、蝶は寒い風に押されるためか、あまり高くは飛ばなかった。むしろ地面をかすめるように低く舞いながら、往来の真ん中から左へ左へ迷っていって、左側のある寺の垣に近寄った。それは杉の低い生垣で、往来からも墓場はよく見えるばかりか、野良犬などが毎日くぐり込むので、生垣の根のあたりはまばらになっていた。蝶はその生垣の隙間から流れ込んで、 墓場の暗い方へ影を隠した。それを不思議そうに見送っていると、二人の後ろから草履の音が聞こえて、50ばかりの男が提灯を下げてきた。彼は通り過ぎようとして見返った。お組屋敷のお嬢さんたちじゃございませんか。声をかけられて二人も見返ると、男は音羽の市川屋という水引き屋の職人であった。ここらは江戸城に勤めている音羽という奥女中の配慮地で、音羽の地名はそれから起こったのであるという。その関係から昔は江戸城の大奥で用いる紙や元湯や水引きの類は、この音羽の町でもっぱら作られたと言い伝えられ、明治以後までここらには紙屋や水引き屋が多かった。この男もその水引き屋の職人で、源蔵という男である。多年近所に住んでいるので、お北もお勝も子供の時から彼を知っていた。今時分どこからお帰りですと源蔵は重ねて聞いた。鈴木さんへカルタを取りに行ってとお北は答えた。ああそうでしたかと源蔵はうなずいた。そうしてここで何かご覧になったんですか。白い蝶々が飛んでいるので。白い蝶々をご覧になりましたか。こんな寒い晩にどうして蝶々が飛んでいるのでしょうとお勝が聞いた。私ももう三度見ましたがと源蔵も不思議そうに言った。まったく不思議ですよ。去年の暮れ頃から時々に見たものがあると言いますがね、この寒い時節に蝶々が生きているはずがありませんや。おまけに暗い晩に限って飛ぶというのはどうもおかしいんですよ。武家のことは言いながら、若い娘たちはなんとなく薄気味悪くなって、夜風がひとしお身にしみるように感じられた。蝶々はどっちの方へ飛んできましたと源蔵はまた聞いた。お寺の中へ。ふーんと源蔵は伺うように墓地の方を覗いたが、そこには何かの枯れ葉が風にそよぐ音ばかりで、新しい墓も古い墓も闇の底に静まり返っていた。提灯の火がまた一つ現れた。拍子木の音も聞こえた。火の番の藤助という男がここへ回ってきたのである。三人がここに立ち止まっているのを見て、藤助も近寄ってきた。何か落とし物でもしなすったかね。彼も三人を知っているのである。源蔵から白い蝶の話を聞かされて、藤助も眉を寄せた。その蝶々は私も時々に見るがな、なんだか気味がよくない。今夜はこの寺の墓場へ飛び込んだかね。誰かの魂が蝶々になって墓の中から抜け出してくるんじゃないかねと源蔵は言った。なに、墓から出るんじゃない、他から飛んでくるんだよ。墓場へ入るのは今夜が初めてらしいと藤助は言った。だが蝶々がどこから飛んできてどこへ行ってしまうか、誰も見届けたものはない。第一、あの蝶々はどうも本物ではないらしいよ。生きているんじゃないのか。飛んでいるところを見ると生きているようにも思われるが、私の考えでは あの町長は紙でこしらえてあるらしいね。どうも本物とは思われないよ。聞いている三人はまたもや顔を見合わせた。私もそこまでは気がつかなかったが、と玄蔵はいよいよ不思議そうに言った。紙でこしらえてあるのかな。だってあの蝶々売りが売りに来るのとは違うようだぜ。蝶々売りが売りに来るのは子供のおもちゃだ。もちろんあんな安っぽいものじゃないが、どうも生きている蝶々とは思われない。白い紙か、それとも白い絹のようなものか、どっちにしてもこしらえ物らしいよ。だがそのこしらえ物がどうして生きているように飛んで歩くのか、それがわからない。何しろ不思議だ。あんなものは見たくない。あんなものを見ると何か悪いことがありそうに思われるからね。と言って、私は商売だから毎晩こうして回っているうちに嫌でも時々見ることがある。気のせいか、あの蝶々を見た明くる日はなんだか心持ちが悪くて。